目次15、図書館だより。その1、おいでよ図書館。図書館のお休みの日を申し上げます。4月10、17、24、29、5月1、2、3、4、5、8、15、22、29、31です。本を借りた子供に15日から春祝うブローチプレゼント。私立図書館で本を借りると春の訪れを祝うイースターエッグのブローチがもらえます。対象は4歳児から小学生まで。白色の小さな卵型で、好きな絵や模様を描いて自分だけのブローチにすることもできます。配布は4月15日からなくなり次第終了です。今月のおすすめ、1冊目、隣の聞き取れない人。聴力に問題はないのに、特定の状況下で相手の言葉が聞き取れなくなる特性を聴覚情報処理障害または聞き取り困難症と呼びます。気づかれにくいこの特性について知るきっかけとなる本です。2冊目、スーパーのお魚で、港町の漁師飯。手軽に買えるスーパーの魚にひと手間加えるだけで、それぞれの魚が持つうまみを引き出せます。漬けマグロ丼やサワラの柚子胡椒南蛮など幅広いレシピの紹介があり、魚好きなぴったりな一冊です。3冊目、使い切れない農地活用特本。雑草だらけの農地をできるだけ手間をかけずに活用しませんか。獣害に強いシソやマコモを育てる、養蜂のためにレンゲを植えるなどの活用例のほか、農地の売買貸し借りの際に知っておきたい制度を解説しています。その2、新着図書紹介。署名、白雪紅バラ。著者、寺地春奈。出版社、公文社。行き場のない母子を守る野原の家は、かわいそうな子供を救いたいと理想を掲げた夫婦が運営しています。主人公、結城は、高校卒業とともにそこを逃げ出しました。しかし、幼少の頃から一心同体だった広香を置いてきたことをずっと後悔してきた結城は、10年後、野原の家に戻る決意をします。人生の不条理を問い続ける著者の長編小説です。署名、ガウディの遺言。著者、下村敦。出版社、PHP 研究所。1993年、スペイン・バルセロナ。主人公の志保は、サグラダ・ファミリア聖堂の建設に携わる父と一緒に暮らしていました。志保は出かけたっきり帰ってこない父を探している最中に、父の友人の遺体が聖堂に吊り下げられているのを発見しました。父の失踪もこの事件に絡んでいると考えた志保は、手がかりを求めて聖堂の建設に携わる人々を調べ始めます。しかしその過程で、ガウディが残したあるものをめぐる陰謀に巻き込まれていきます。江戸川乱歩賞作家による長編ミステリーです。署名、文豪社長になる。著者、門井義信。出版社、文藝春秋。1923年、菊池寛は芥川龍之介などの協力を得て出版社を立ち上げ、雑誌「文藝春秋」を発行しました。時代が求めた雑誌は部数を伸ばし、会社も成長を遂げていきました。しかし芥川たちとの早すぎる死別や会社解散の危機など、次第に暗い影が迫ります。激動の時代に翻弄されながらも、菊池寛が最後まで見失わなかったものとは何なのか。出版社文藝春秋創立100周年を記念した物語です。署名、ルポ筋肉と脂肪アスリートに聞け。著者、 平松陽子、出版社新潮社。スポーツ選手が最高のパフォーマンスをし、勝利するには食べることが大切です。相撲部屋の親方や、日本記録を保持するランナー、オリンピックのメダル獲得に貢献した栄養士など、スポーツの最前線を幅広く取材し、筋トレ、体脂肪、腸内環境などの仕組みを探るルポルタージュです。署名、明るい夜。著者、チェ・ウニョン。出版社、秋書房。主人公は、夫の不倫で結婚に終止符を打ち、9歳の夏休みに祖母と過ごした思い出の地、ヒリョンに向かいました。絶縁状態にあった祖母と再会し、それまで知ることのなかった家族の歴史を明かされます。家父長制に翻弄されながらも、動乱の時代を生き抜いた4世代の女性たちを描いた100年の物語です。次は音声図書です。署名、亡くな研修医。著者、中山雄二郎。出版社、幻冬社。主人公の龍二は、大学を卒業したばかりの研修医です。何もできず、何もわからず、上司や先輩に怒られてばかりですが、毎日患者さんは待ったなしで押し寄せます。自分の無力さに打ちのめされながら、命を守るため、懸命に戦う新人医師の物語です。